皆さんおはようございます。今日は清純な愛の力という題で皆さんと共に、クリスチャンの品性について考えてみたいと思います。大曹統下巻の208ページに、喜ぶということは悔い改めと清めの実であると書いてあります。私たちの贖い主キリストは神の形であられましたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられました。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられました。このキリストはただ十字架で死んでくださっただけではなく、生涯骨惜しみの奉仕をしてくださいました。彼は私たちのために強い叫びと涙を持って天に祈りを捧げてくださいました。そしてその生き方は私たちに手本を示してくださったのでありました。パウロが改心して、そしてキリストに従った後、彼はこう言いました。キリストの愛が私たちに強く迫っているからである。これが彼の行動の支配していた源泉であり原動力でありました。働いている途中で彼は一瞬でも熱意が緩むことがあると、もう一度キリストの十字架を見上げることによって再び心の腰に新しく帯をして、そして国旗の道へ前進したのでした。私たちも信仰が揺るぐときに、キリストの十字架をもう一度見上げ直して、そしてキリストの愛を私たちの行動の駆り立てる原理、原動力にして進んでいきたいと思います。そして自己否定の道を邁進していきたいと思います。さて、祝福の山にこのような言葉があります。それは修法にも載せました。贖い主を愛する者は主と共に屈辱とそしりに会う機会があるたびに喜ぶ。それは主を愛しているので主のための苦しみを少しも厭わないのである。今日は喜ぶということについて考えていきたいのですが、この喜ぶというのは主を、贖い主を愛する者ができることです。平和な時には誰でも喜べますが、屈辱とそしりに合う機会があるたびに喜ぶっていうんです。そして主を愛しているので主のための苦しみを少しも厭わないっていうんです。愛している者と一緒に苦労する、愛している者のために苦しむことはかえって楽しいことになるわけです。国と指導者上巻の133ページには、落胆は罪深いことであり不合理なことであると書いてあります。喜ぶことの反対です。これは罪深いこと、不合理なことだって言うんです。ネヘミヤ8章には、これは皆さんの修法にも載せたと思いますが、衰えてはならない 主を喜ぶことはあなた方の力ですと書いてあります。そしてフィリピにはあなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいという言葉は大人も子供も大好きな聖句だと思います。そしてこのパウロはまたテサロニケへの手紙にもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであると言いました。今日は皆さんと一緒に使徒行伝16章からこの喜ぶということ、神に対する愛ということを考えていきたいと思います。聖書をお持ちの方は使徒行伝16章をお開きください。これは第二次伝道旅行の初めのスタートの部分です。第一次伝道旅行というのはただこのガラテヤとかこの辺を、ぐるっと回っただけでした。アンテオケから出発してぐるっとこう青い線で矢印が書いてますが、パウロはこういうこれだけの旅をしたんです。この地域だけの。そしてその後第二次伝道旅行に行くときにパウロは、バルナバと別れて、そしてシラスをパウロは選んで、そしてアンテオケからまた出発しました。この緑の線です。じゃあ16章の1節からお読みいたします。彼はデルベに行き、次にルステラに行った。そこにテモテという名の弟子がいた。今教科で学んでいるあのテモテはここで彼と同行したわけです。テルバ、この辺ですね。そしてルステラ、この辺ですかね。そして、ここで伝道旅行、第一次伝道旅行をしたところをもう一度励まして、そしてエルサレム会議で決まったことを伝えて、そしてパウロはさらに進もうと思いました。そしてムシアのあたりってこの辺でしょうか。ここに来てからビテニアというのはここです。またこういうふうにこう戻ろうとしたんでしょうかね。この辺に行こうと思ったんでしょう。でビテニアに進んで行こうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかったっていうんです。ここに行っちゃいけないって言ったんですね、イエス様は。そして8節、それでムシアを通過してそのまま行ってトロアスに下っていった。トロアスというのはここの半島のこの地域のことです。この辺ですね。そこでこの夜パウロは一つの幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであった。マケドニアというのはこの地域です。この黄色い部分ですね。この地域、海を渡っていかなければなりません。だからここに来てくださいと。だからイエスの御霊はビテニアに行かさないでトロアスへ導いたんでしょう。ここに渡らせるために。そして10節、パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにした。さてこの第二次伝道旅行の一番の特徴といえば、 第一次伝道旅行はここだけにとどまっていたのに、この海を渡って向こうに行くことでありました。この地図からも分かりますように、この黒海があって地中海があって、ここは大陸の境になっています。ここがここからヨーロッパです。ここまではユーラシア大陸ですね。ヨーロッパ伝道がここで始まったのでありました。初めて。これは拡大地図ですけど、この辺がトロアスです。この黄色い、どこに港があったか分かりませんが。そして11節に、私たちはトロアスから出港して、あ、船出してサモトラケに直行し、サモトラケというのはこの島ですね。ここに直行して、翌日ネアポリスに着いた。ネアポリスという町は現在はカバラという町です。カバラ、ここ翌日着いたそうです。そしてピリピというのはここです。ちょっと中に入ったところですね、カバラから。でそこからピリピへ行った。これはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に数日間滞在した。これはマケドニアの第一の都市だったそうなんです、当時。ここがヨーロッパ、こっからヨーロッパです。こっから渡ってヨーロッパに行ったわけです。そしてさっきのネアポリス、今はカバラと言います。こっからピリピはここですね。こうやって歩いて行ったんでしょう。今はちっちゃな町になっています。当時は第一の町だったらしいんですけども、これがネアポリス、現在のネアポリスです。今は6万人ぐらいの人口があるんだそうです。こっちの方が今都会です、ピリピよりは。これが今のピリピです。家々はあります、民家みたいなものは。しかし当時は栄えていた跡があります。そしてその町について13節、ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行った。そしてそこに座り集まってきた婦人たちに話をした。ところがテアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという婦人が聞いていた。主は彼女の心を聞いてパウロの語ることに耳を傾けさせた。そしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女は、もし私を主を信じる者とお思いでしたら、どうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇願し、強いて私たちを連れて行った。ある時私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた女奴隷に出会った。彼女は占いをして、その主人たちに多くの利益を得させていたものである。この女はかわいそうにも悪霊に取りつかれて、そしてある人々のための商売の道具にされていたんです。かわいそうな哀れな女でした。本当は解放されたかったのかもしれません。取りつかれていたんですから。そしてサタンはこの女を使ってこんなことを言いました。パウロの後を追ってきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝える方だと叫び出すのであった。これはいいじゃないかと思います。しかし次に18節にパウロは困ったって書いてあるんです。そして霊に、この霊に向かってイエス・キリストの名によって命じる。その女から出て行けと言った。するとその瞬間霊が女から出て行った。サタンはこの女を使って この悪霊に疲れた者の仲間である、このパウロたちが悪霊たちの仲間であると周りに誤解させることによって神様の働きを邪魔しようとしていたんだそうです。だからパウロは困って、最初は我慢していたんですけれども、もう困ってこういうふうに命令して悪霊を追い出したのでした。ヨーロッパ最初の奇跡です。そして女主人、この女の主人たちはもう商売ができなくなって困ってしまいました。もう占いをしなくなったんです、この女が。だから怒って、ちょうどあの豚の、イエス様豚を悪霊豚に入れて、その主人たちが怒りましたね。あれと同じことが起こったんですね。19節、彼女の主人たちは自分らの利益を得る望みが絶えたのを見て、パウロとシラスとを捕らえ、役人に引き渡すために広場に引きずっていった。それから二人を長官たちの前に引き出して訴えた。この人たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、私たちローマ人が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです。群衆も一斉に立って二人を責め立てたので、長官たちは二人の上着を剥ぎ取り、鞭で打つことを命じた。それで二人に何度も鞭を加えさせた後、獄に入れ、獄吏にしっかり番をするようにと命じた。もうヨーロッパ伝道最初からこういう試練がパウロ、シラス、そして、テモテ、そしてルカ、このルカが使徒行伝に書きましたから、私というのはルカですね。この人たちにこういう試練が与えられたんです。牢獄に連れて行かれたのはパウロとシラスでしょうか。そして24節、獄吏はこの厳命を受けたので、二人を奥の獄屋に入れ、その足に足かせをしっかりとかけておいた。この時獄吏はパウロとシラスの手がもう傷で赤く腫れ上がって血が滲んでいたのを見ました。自分自らが足かせをしたので、その生傷を見ていました。普通囚人というのはこういう囚徒をすると罵ったり不満を言ったりあざけったりするもんです。ところがこの獄吏はこの二人に対しては不思議な感想を持ちました。この人たちは全然不満を言わないし、その夜中に神様に祈って賛美を歌い続けて互いに励ましの言葉を語っているんだそうです。獄吏は本当に不思議だと思いました。囚人たちも罵る声には聞き慣れていましたけれども、この二人が賛美を歌っているので本当に不思議だと思ったんです。そして囚人たちは耳を澄まして聞いていたそうです。パウロとシラスに対して改変の力がこの賛美歌を通して囚人たちに与えられました。彼らの性質は穏やかになって、そして神様の御言葉を聞くものになっていました。どんな時でも感謝と喜びをすることは神様の器として用いられる最も強い武器の一つとなります。サタンによって虜となった者たちに改心させる力強い証であります。26節に突然大地震が起こったことが書いてあります。 どれほどの地震かというと、土台が揺れ動き、この獄屋の戸が全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が溶けてしまった。書いてあります。この地震は、パウロとシラスを励ましに来た天使の足音で揺れたそうです。そして油断していた獄吏は眠ってましたから、この地震でびっくりして目を覚まして外に出てみると、獄の戸が開いたままになっているのを見ました。昔獄吏が囚人の番を怠って眠ってしまったらどうなったか、皆さんよくご存知だと思います。死罪が与えられました。この獄吏は自分の運命をそこで悟って、不名誉な死に方をするよりは自害した方がいいという判断をして、そこで自分の剣を抜いて死のうと思いました。ところが愛は発見が早いと言います。パウロは獄吏がこのような行動を取るのではないかとすぐに察したのか、外へ出て、獄屋の外に出て自害しようとする獄吏をすぐに見つけました。もう喜んで有頂天になってないで、いつも人のことを考えていました。そして28節にパウロは大声でこう言いました。自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいる。獄吏はびっくりして、そして明かりを手にして獄の中に駆け込んでいきました。そしてみんなそこにいたので驚いて、そしてパウロとシラスの前にひれ伏したと書いてあります。初めからこの獄吏はこの二人について何か違うということを知っていました。証の文にこのような言葉が書いてあります。獄吏は人たちを過酷にあしらったが、彼らは怒らなかった。パウロとシラスは復讐心ではなく、キリストの心を持っていた。救い主の愛に満たされていた心には、迫害者たちに恨みを抱くような余地はなかった。敵を愛しなさいというイエス・キリストの教えが、この弟子たちにしっかりと刻まれていたのでありました。そして、この愛によって、彼らはいつも冷静で、そして神様を賛美していて、そして囚人たちも改心させ、変化させ、そして獄吏までもが悔い改めたのでありました。この獄吏はすぐさま二人を外に連れ出して言いました。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうかと。二人は言いました。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせた。彼は真夜中にもかかわらず二人を引き取って、その打ち傷を洗ってやった。そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、さらに二人を自分の家に案内して食事のもてなしをし、神を信じるものとなったことを全家族と共に心から喜んだ。ヨーロッパに来て初めからこんな苦難にあったにもかかわらず、パウロたちはこの占いの霊に取りつかれていた女の改心、そしてこの獄吏の家族の改心で本当に報われました。 パウロにとってはヨーロッパ最初のキリスト教会ができて本当に思い出深い町がこのピリピでありました。後にパウロはこのピリピからだけは贈り物を躊躇しないで受け取るほどの信頼関係、友情ができていました。コリント第一の手紙の13章に愛について書かれてありますが、このように書いてあります。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛は不義を喜ばない。愛というのは衝動ではなく原則であります。このパウロは次読むと不思議な行動をとります。誤りに対しては本当に不満を言わない、文句言わない態度でありましたが、35節、夜が明けると長官たちというのは誤りではなくて、この牢屋に入れなさいと命令した偉い人たちでした。彼らは経理らを使わして、あの人たちを釈放せよと言わせました。というのは、最初はこの長官たちは町がこう混乱し始めていたので、それを鎮めるためにパウロとシラスを牢獄に入れてよかったと思っていたんですけれども、あの占いの霊に疲れた女を見てはっとびっくりしたそうです。自分たちはなんか間違ったことをしたんじゃないかと、そして自分たちの行ってしまったその行動が残念に思って、もう自分のことが嫌になって、もう翌日になったらもうすぐ解放させようと決心していたそうです。それでこのように釈放せよと命令を下しました。パウロはここでは柔和ではありませんでした。36節、そこで獄吏はこの言葉をパウロに伝えていった。長官たちがあなた方を釈放させるようにと使いをよこしました。さあ出てきて無事にお帰りなさい。ところがパウロは経理らに言った。彼らはローマ人である我々を裁判にかけもせずに公衆の前で鞭打った挙句獄に入れてしまった。しかるに今になって密かに我々を出そうとするのか。それはいけない。彼ら自身がここに来て我々を連れ出すべきである。なんでパウロはこんなことを言ったんでしょうか。これは長官たちに対して何か恨みを持っていたんでしょうか。そうではありません。パウロはキリストの愛に満たされていた人でありました。恨みを持って報いたのではなかったんです。初代文集にこのような言葉がありました。パウロは牢獄を密かに出ようとはしなかった。彼は神の力の現れが隠されることを心よしとしなかった。パウロはいつでも神の栄光が現れることを気遣っていました。それでこのような態度に出たのでありました。先ほども言ったように、愛というのは衝動ではなく原則であります。神様の栄光を表すためにいつも落ち着いた判断で行動を取るものであります。 愛というのは感情ではなく、真の愛は真の愛に基づいて行動するものは不合理でも盲目でもないと書いてあります。教会への勧告下巻の7ページからお読みいたします。真の愛は高い聖なる原則であって、衝動的に目覚めたり厳しい試みに遭えばたちまち消滅してしまうような愛とは全然異なった性質のものである。愛は天が成長させる植物であるが、それは育てられ養われなければならない。愛情深い心、誠実さのあふれた優しい言葉は幸福な家族を作り、その影響下にあるすべての人々に良い感化を及ぼす。純粋な愛はすべての計画に神を入れ、神の御霊と完全な調和の中にあるが、情欲は強情でせっかちで不合理で、どんな抑制も問題にせず自ら選んだ相手を偶像とする。観覧から栄光へ下巻の254ページ255ページは皆さんの修法にも書きましたが、お読みいたします。人を助け、人を恵みたいという衝動が絶えず心から湧き出るときに、クリスチャン品性は完成する。信者の魂を取り巻くこの愛の雰囲気が彼を命から命に至らせる香りとし、その働きを神に祝福されるものとするのである。神に対する最高の愛、互いの無我の愛、これこそ天父が授けてくださる最上の賜物である。この愛は衝動ではなく清い原則、永遠の力である。献身していない心は愛を起こすことも生じることもできない。イエスに支配されている心にだけ愛は見出される。私たちが愛し合うのは、まず神がまず私たちを愛してくださったからである。神の恵みによって新たにされた心にとって、愛の行動の主原則、愛は行動の主原則である。愛は性質を修正し、衝動を支配し、感情を抑制し、愛情を高める。心に抱かれたこの愛は人生を麗しくし、成長にする感化を周囲に与える。パウロとシラスの愛によって、苦しみを、死のための苦しみも、苦しみを少しも厭わない、その喜ぶ性質から人々を成長にする感化を与えました。そして囚人たちは逃げもしなくなったし、そして獄吏も家族もろとも悔い改めました。落胆というのは罪深いことであり不合理なことであると先ほど言いました。私たちは喜ぶことを意識を持ってしなければいけません。しかし本当に純粋な愛が私たちの心に宿っているときに、喜ぶことは意識しなくても、神に信頼していますから、いつも自然に喜ぶものであります。私たちは気落ちすることがたびたびありますけれども、神様に信頼して祈りと信仰と行いをもって前向きに考えられるようになりたいものであります。神様は神を愛する人々と結ばれた契約を決して変更なさいません。決して失望したり落胆したりする必要はありません。神様の恵みは私たちに対して十分でありますから、私たちの力の弱いところに神様の強いところが完全に現れると神様は約束してくださいました。パウロは言いました。だから私はキリストのためならば、弱さと屈辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ 私は強いからである。ミニストリーオブヒーリングに真の偉大さが書いてありました。皆さんの修法にも載せてあります。お読みいたします。神は財産や教育または地位によって人を評価されず、その動機の純潔と品性の美をもってなさる。またどれだけ神の霊を有し、どれほどその生活が神の姿を表しているかを見られる。神の国で偉大なものとなるためには、子供のような謙遜と単純な信仰と清純な愛を持たなければならない。この三つが偉大なものの証拠であります。謙遜、子供のような謙遜、単純な信仰、そして清純な愛であります。このような清純な愛を持つときに、キリストと共に苦しみに預かることが最高の栄誉であると自然に感じるようになるのであります。愛する者と同じ経験をするということは、なんと尊い特権でしょうか。全宇宙の誰も許されない経験を私たちはするのであります。私たちの兄弟となってくださったイエス様の苦しみを知ることのできるものは、ただ人類だけであります。宇宙の他世界の住民はそれを眺めて知ることはできますが、体験することは我々に与えられた特権であります。一緒に苦労した仲間として、もっとキリストを愛する力がこうして私たちに与えられるのであります。もちろんキリストが味わった苦しみというのは、私たちが経験している苦しみに取るに足りないものでありますけれども、ミニストリーオブヒーリング462ページ修法にも書きましたが、天が人間に授けることができるいろいろな賜物の中で、キリストと共にその苦しみに預かることは最も重い信頼と最高の栄誉であると書いてありました。パウロは フィリピを最初に訪問して約11年から13年後の間、ここローマで囚人として捕らわれていました。約2年間ローマにいました。そこで彼はいろいろな諸教会に手紙を書きました。フィリピにも一通送りました。あの思い出深いヨーロッパ最初の教会、フィリピにも送ったんです。そこで彼が経験したその苦しみを教会員たちは覚えていました。ですからパウロはこのような文章をフィリピ1章の29節に残しました。聖書をお持ちの方は開いてください。フィリピ1章の29節、あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。私はこの賜っているという表現が大好きです。苦しむことをもらっているとかじゃないですよ。賜っているという言い方は、何かありがたいものをもらっているということです。プレゼントされている。 苦しむことをそんなにありがたく彼は感じていたんです。30節に、あなた方は先に10年前私についてみ、彼が鞭打たれそして獄屋に入れられたこと、これを見たと言っています。そして今また私について聞いているのと同じ苦闘、ローマでまた牢屋に入れられました。しょっちゅう牢屋に入れられているパウロでした。そういう苦闘をあなた方は続けているのであると。あなた方というのはピリピの人たちです。ピリピの人たちも迫害に遭っていたということです。そしてそれをあなた方は賜っているとパウロは表現しました。キリストの愛に打たれたパウロがピリピに感化を及ぼして、そしてピリピの人々もキリストの苦しみに預かることを特権と感じて迫害に遭う経験をしていたのでした。神様に愛されて、そして喜び歌うということはどんなに影響力があることでしょうか。獄離は本当に不思議に感じていたんです。そしてその影響力は10年経った後もこのような影響を及ぼしていたのでありました。何の幸いか、今日の伊佐さんが発行してくださった田舎の生活の大城愛さんの証、私はこの詩が大好きです。お読みいたします。大きなことを成し遂げるために強さを与えてほしいと神を求めたのに、謙遜を学ぶように弱さを授かった。偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことをするように病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の必要を感じるようにと失敗を授かった。人生を楽しむためにあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを楽しむために人生を授かった。求めたのは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私はもっと豊かに祝福されたのだ。どんな試練があっても喜んで感謝の生活を送りたいものです。皆さんの家にでもどこにでもいる鳥だそうです。この鳥は四十雀という鳥ですけども、こういう鳥は信頼について優しい教訓を教える教師であります。彼らも自分で毎日食物を集めて巣を作って、そして雛を育てなければなりません。そして何か強い敵に襲われる心配もあります。そういう危険もあります。しかし彼らはいつも危機として働きに、喜んで働きに出かけて、その歌声はいつも喜びにあふれています。かわいい口見えますね。皆さんの家の近くでも聞けるはずです。 いつもパウロが教えるように、あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいというその言葉を実行したいものです。そして目白、ダニエル12章にはかつてなかったほどの苦難がこれから起こると教えられております。その時には神様を信じる者があのパウロのように迫害に遭うことが予言されています。その時私たちはこのパウロの経験のように互いに励まし合って祈って、そして賛美したいと思います。しかしそのような時が来る前に、今日毎日の生活の中でこの精神を培いたいものであります。どんな仕打ちをされても、どんな不当な取り扱いを受けても怒らないで、いつも感謝して神様に栄光を期したいと思います。聖霊の助けが皆様に与えられますように。